ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、世界の常識、日本の常識、世界の非常識というのをですね、やるわけですが、私は最近なんか、飲んでる写真なんかが多く出回っておりまして、いつでも飲んでるように思ってる方もおられるんですが、私は家にこうこもってですね、本読んだり、それから何か計算したりするのがもう大好きでですね、まあそれでまあ人生を過ごしてきた人間なんです。今日も久しぶりに家にこもりまして、そしていろいろ調べ物をやって楽しんでおります。で、ひばりクラブの放送もですね、放送っていうか収録もする気になったんでありますが、今日は男女ということでですね、非常に大きくヨーロッパと日本、まあもちろんヨーロッパっていうのは中国とかそういう世界の常識なんです。それと日本と違うんですよね。まず皆さんに誤解を招くことを恐れずに言うのはですね、ヨーロッパは男と女は同じ人間だっていうことなんですよ。日本はそうじゃないんですね。日本は男と女は違う人間だと。こういうことなんですね。それで、その結果どうなったかっていうと、ヨーロッパは男と女は同じ人間だとしたもんですから、じゃあ同じだから同じように取り扱おうってことになったんですよね。それで基準は、いわゆる力ずくの社会。力がある方が上。お金のある方が上。知恵のある方が上っていう概念で、男と女は同じ人間だと。そういうふうにしますとね、何が起こるかって言うとですね、女性はやっぱり子供を産んで育てますからね。ですから、それだけ不利なんですよ。別に女性が劣るとか劣らないとか言うんじゃなくて、男と女は同じ人間だと思うとですね、その問題にかかっちゃうんですね。で、これは私はね、紀元前のヨーロッパとか中国の男性がずるかったと思ってるんです、私はですね。それはもうよくわかってた。だけども男と女は同じ人間だっていうと納得性があるじゃないですか。なんか進歩的な感じがするじゃないですか。だからそれは OK でしょ。そして力のある方が上と。お金のある方が上、知恵のある方が上って言うと、それもなんか納得性があるでしょ？両方とも納得性があるんで、それで行くんですよ。そうすると、まあ、女は男の所有物ってなっちゃったんですよ。なんでかって言ったら、それはね、ハンディがありますから、それは同じように競争させればね、それはやっぱり女性の方が劣ることが多いんですよ。それはその、なんで劣ってるかって言ったら、子供を産めるのは女性だけですから優れてるでしょ？優しさとか心配りとかみんな女性が優れてるじゃないですか。ところが、その女性の優れてるところは比較対象に入れないんですよ。これがヨーロッパの男性のずるいところなんですね。あたかも表面上は男と女が同じ人間だっていうのもいいと。力のある方が上だっていうのもまあ納得できると。そういうことになって結果的には女性がものすごい割り食ったっていうのが、まあ実際の結果なんですよね。それでまあ歴史も勉強しない、よくも考えもしない、自分だけが良ければいいっていう日本の女性の指導者がですね、それを引き継いだもんですから、今はもう日本の女性は本当にかわいそうですよ。しかし、自分たちがひどい目に遭ってるっていうこともよく分かってないっていうことがありますね。心優しくて、ちょっとこう控えめですからね、日本の女性は。ところが日本はどう考えたかっていうとですね、男と女は違う人間だと考えたわけですよ。さあ、日本人の考え方ってそうなんですね。常に事実を見るんですよ。建前じゃなくて事実を見るんですね。ですから、まあ、その一つが日本に住んでいる人間は日本人である。当たり前ですよね。日本に住んでいるのは日本人である。だから日本人は全て区別しない。というのが日本なんですね。ところがギリシャなんかはですね、ギリシャに住んでいる人はギリシャ人じゃないんです。ギリシャに住んでる人で力のある人がギリシャ人なんです。ですから 5% くらいがギリシャ人であって、あとの 90% は奴隷なんです。もちろん、女性はまあ奴隷とほぼ同じなんですね。まあ、こういうふうになってしまうんですね。ですからこう、よくこう、建前というのと事実とが違う時には考えなきゃいけないんですね。私はまあ科学者ですから、やや事実優先で、まあ日本の制度が納得できるんですね。例えば人種。人間によっても人種が違いますよね。人種が違うっていうのは別に人種が違うっていうだけで、それはその例えばね、黒い肌のした人は南の方に住んでも皮膚がんが少ないし、 白人は南の肉と大体20倍以上は皮膚がんになるわけですよ。つまり同じ人間だから同じようにすればいいっていうのは事実とは違うんですよね。だから日本人は男性は男性という人間であり、女性は女性という人間である。そうすると女性は子供を産むし、それから育てなきゃいけない。これはおっぱいが出るってことですね。今でこそ人工乳っていうのがありますけど、昔はありませんでしたからね。だから例えば子供で母親が亡くなったりすれば、周りの女性でお乳の出る女性がその子にお乳をあげたわけですよ。それはそうせざるを得ないわけで死んでしまいますからね。ですからそういう中で、それからなんで男性のこの乳首から、乳首ありますよね。退化しちゃってお乳が出ませんよね。これは、まあ、一応考え方としてはですよ。男性がお乳を出した時代もあったんですが、まあ多分10億年ぐらい前だと思うんですけどね。しかしそれは絶滅しちゃった。やっぱり具合が悪いんですね。やっぱり真剣に育てないというか、そういうところがありますからね。これはもうしょうがないんです。産んだ性が育てるっていうのが、まあ、基本なんですよね。ですから、そういう曲がったことは日本はしないんですよ。日本人とは自然に素直に考えるんですね。したがって、まあ、平安時代ぐらいまではですね、男性にハンディをかける。今みたいに、ヨーロッパみたいにですね、男と女が機会均等で同じことをさせれば必ず女性は損するわけです。その子供を産むと育てる分だけ損するんですよ。いや、それに伴う言語能力はね、お母さんから学びますね、言語はね。それから優しさとか、そういうのが女性にあるわけですね。これは力ずくの社会ではダメなんです。ですから日本はかけがえのない人を上にしたんですよ。つまり日本の考え方って統一してるんですね。男と女は違う人間だと。それで女性が価値がある。女性はかけがえがない。なぜかけがえがないかというと、子供を産むっていうのがまず一つですね。男性はひっくり返っても子供を産めませんから。二つ目はお母さんをやってくれる。最近のね、育児のね、ものをずっと読みますと、3歳ぐらいまでは子供にはどうしてもお母さんが必要ですね。お母さんは24時間365日サービス残業をして、一生懸命子供を育てる。お乳もあげることができる。この子供を産んで子供を育てられるという能力は、やっぱり大切にしなきゃならないと考えたのが日本なんですよ。ですから男にハンディをかける。まあ、平安時代はっきりしているのが、男性は兵隊に行くこと、畑を耕すこと、記録文書を書くこと、この三つを主としてやるようになったわけですね。家庭のことやっちゃいけませんよ。これは今ではですね、ヨーロッパの考えが入って、家庭のことを女性にさせるというように捉えていますが、実はこれは違うんですね。家庭のことを女性にさせるんじゃなくて、家庭のことは男はしてはいけませんってことなんですよ。全然180度と違いますね。したがって女性は家というものに非常に強く縛られるんじゃないですよ。強く権利を持っていて、それで日本に戸籍が生まれると。まあ、戸籍も世界でたった7カ国しか戸籍がなく、それもみんな日本の文化の影響を受けたとこだけですからね、日本と及び。ということは、戸籍って何を意味するかって言ったら、女性が男性と対等になるための一つの制度なんです。ですから、夫婦は名前が一緒なんですよ。夫婦別姓っていうのは、女性がさらに不利になるわけですね。まあ、中国なんかもそうですが、女なんかを、俺の名前を名乗らせるか、冗談じゃないよと。というのが、夫婦別姓ですからね。夫婦の名前ってのは別に夫とは限らないんですよ。だからまあ、婿を取るとか嫁を取るとかこう言うわけですけども、まあとにかく子供を中心として一つの戸籍を、まあ子供中心じゃないんですが、まあ夫婦を中心として一つの戸籍を作り、それによって女性の身分を安定させるっていうのが日本の考え方ですね。ですからまあもちろん夫婦別姓でもいいですよ。それは。しかしこれはね、競争したらね、現代の社会が男性のまあ1時間あたりの給料に対して女性の時給が2分の1、ちょうど半分であるというのはよく示してるんですよ。これはね、僕の思うには、日本の男性は非常に誠意があって、女性に対してよく考えてたんですよ。ところがヨーロッパの男性っていうのは嘘つきですからね、基本的には。したがって、男と女は同じだとか、機会均等で同じように競争したらいいんだ。しかも基準は力ずくの社会だ。これをやるとですね、もう女性がひどい目に遭うのはもう分かりきってるんですよ。 だけど昔の女性はそれでも反抗できなかったんですよね。弱いから。だけど日本の男性はすごく偉くて、弱い女性が男性と戦って地位を獲得するんじゃなくて、強い男性の方が女性のことを考えてあげるというふうになったわけですよ。どっちが偉いか私はね、決まってると思うんですけどね。それでもね、なんかマスコミを、中心として日本はね、女性がどうのこうのつって逆のこと言ってますよね。愛情がないんですよ、愛情が。やっぱり女性をよく見てね、女性の性質、女性の体の変化、それを見てですね、そして、大切にするというのが、まあ日本の考え方であります。全くヨーロッパと違いますから、皆さん騙されないようにしてください。